はい、皆さんおはようございます。ではですね、今日はコロサイ人への手紙になります。コロサイ人への手紙です。ではまずタイトルのところから見てみましょうか。タイトル、パウロの他の書簡同様、これも手紙なので、もともと表題は付けられていなかった。最も初期頃の現存する写本にはコロサイの人々へという表題が付けられている。パウロの手紙が集められ一つにまとめられて出版された時、おのおの表題が付けられたと思われるというですね。まあ、パウロの手紙にはほとんど表題なんか付けられていません。人にお願いして、どこそこ教会に持ってってくれっていうことでしたので、どこか住所を書いて送ることも なかったでしょうし、だから表題は付けられて、最初は付けられてなかったということですね。で、著者です。本書簡には著者としてパウロとテモテの名が記されている。ただし手紙の中で繰り返されている言及から、実際に書いたのはパウロであったことがわかる。初代教会も著者はパウロであったという見解で一致していたということです。まあそうですね、まあ、この今の次のですね、歴史的背景を見ればよりそれが明確になると思います。見てみましょう。コロサイの教会がいつどのように誰によって設立されたかについては不明確。3年間パウロはエペソを自らの伝道事業の本拠地とした。この頃の精力的な伝道活動はウルカをして次のように言わしめた。アジアに住んでいる者はユダヤ人もギリシャ人も皆主の言葉を聞いた。デメテリオでさえ、あのパウロが手で作られたものは神様ではないなどと言って、エペソばかりかほとんどアジア全体にわたって大勢の人々を説きつけて謝らせたと言わざるを得なかった。エペソとその周辺における旅の終わり頃、コリント人への手紙を書いたパウロはアジアの諸教会から挨拶を書き送っている。これはアジアのローマ領がこの頃彼の伝道地であったことを示している。エペソの大きな開港にはアジア中から来訪者がやってきて、パウロのメッセージを聞いた彼らがそれをおのおのの国へ携えて戻ったに違いない。多分この方法でコロサイの二人の市民エパフラスとピレモンは救いの良き訪れを聞いたのであろう。彼らは他の人たちと共に彼らの町へ福音を携えていったことだろう。このようにパウロ自身がコロサイ教会を設立したのではないかもしれないが、彼は本当の意味で父親的役割を果たしたと思われる。執筆の場所は間違いなくローマであり、時はパウロが最初に投獄されていた紀元62年頃ということですね。ですから、この後また出てきますけれど、コロサイ教会はパウロが直接建てた教会ではありませんでした。だから他の町見ると、エペソとかコリントとかピリピとか、まあ、そういうところはパウロが直接いて伝道して建てた教会があったんですよね。しかしこのコロサイ教会っていうのはパウロが直接その町に行って伝道して建てた教会ではなくて、パウロがエペソで伝道していた時に、そのエペソっていうのは、そこの横の写真にもありますけれども、港町だったので、そこにアジア中からそしてヨーロッパからも船に乗ってくるところだったので、そこで福音を聞いて自分たちの町に戻って伝道して建てた教会だろうと言われているということですね。ここまでよろしいでしょうかね。大丈夫ですかね。で、実際に次の、その写真を見てください。ちょっと小さくて申し訳ないんですけれども、1,2,3,4,5,6,7 番号がついているのが分かりますかね。で、そのコロサイ人への手紙にまつわるその出来事をちょっと見ておきたいと思います。 1、その下の方ですね、1、紀元54年から57年頃、パウロ第3次伝道旅行において、エペソをアジアにおける働きの中心とする。あ、本当は二次伝道旅行の時にそうしたかったんですよね。あ、でもエペソに行けなかったので、その時はヨーロッパに渡って、マケドニアに渡ってですね、ピリピとか、アテネとかそういうところを見たわけなんですよね。コリントとかですね。で、第3次伝道旅行の時にエペソをアジア州の伝道の働きの中心として、そこで働いた。で、54年から57年、約3年の間、やったっていうことですね。で、2番、紀元58年頃、パウロエルサレムへ最後の訪問。第3次伝道旅行が終わった時に最後にエルサレムに訪れるわけなんですね、パウロは。で、私たち聖書研究ガイドでも学んだんですけれども、本当はそこで危機が待っていたので、まあ、いろんな他の信者たち止められたりしたんですよね。で、エルサレムに行きました。で、3番、紀元60年から61年頃、パウロ囚人としてローマへ公開。3番、見えますかね、ミラっていうところに行って、で、クレテっていう島に寄って、そしてマルタ、シシリア、こう寄ってですね、シラクサですね、でローマに行くっていう、旅が見えますね。で、4番、紀元61年から63年頃、パウロ最初の投獄。パウロはローマで最初に投獄されたっていうのが、ありました。で、5番、紀元62年頃、エパフラス、ローマにいるパウロを訪問。あ、ですから、コロサイ教会のおそらくこのエパフラスっていう人は、責任者だったんでしょうね。集会所の責任者のような人だったんでしょうね。まあ、長老さんだったと思われます。で、エパフラスさんがローマに投獄されているパウロを訪問した。で、6番、エパフラス、ラオデキアとヒエラポリスでの働きのために戻る。一旦戻るんです。うん、で、皆さん見ていただきますと、コロサイ、地図見るとですね、コロサイ見えますか？5番の矢印の、点々点としている矢印の6番ってつながっていて、先っぽにありますよね。コロサイと、で、左見るとラオディキア。で、その上にヒエラポリス。ありますよね。でもこの三角形、この3つの地域が、こう、集まっていたんですね。で、そこでの働きのために戻った。ということですね。エパフラス。というところですね。で、6番。エパフラス、ラオディキアとヒエラポリスでの働きのために戻ったんですね。で、7番。紀元62年頃、テキコを使者として送り返す旨、コロサイの人々に書き送る。あ、その後で、ですから、エパフラスさんが戻った後、テキコを使わして、コロサイ人の手紙を送ったっていうことです。これが、コロサイ人の手紙が書かれる経緯だっていうことですね。ですから、コロサイ人の手紙は、パウロが獄中で書いたものだっていうのがわかりますね。で、前回はその獄中で書いたもう一つの手紙何でしたっけ？ピリピ人の手紙を学んだんですよね。ピリピ人の手紙では、何よりも自分が獄中でありながらも、喜びなさいって言っているところがありましたよね。で、次見てみましょう。次の2ページ見ていただきましょう。2ページ見ていただいて、コロサイ人への手紙の概要を見てください。概要。で、大きくですね、6つの部分に分けて見ることができます。 他の手紙と同じようにですね、最初一章の1節から13節は挨拶から始まるんですね。挨拶から始めて、で一章の14節から23節を見てみますと、教理部分、教理的な部分ですね。教理的な部分で、キリストの卓越性って言ってですね、まあ、キリストが、どんなに優れた方なのか、私たちを救い得ることができ、救い得るもう素晴らしいお方だっていうことを教理的に、神学的に説明しているんです。それから一章の24節から2章の7節まで、パウロの使命について、つまりパウロがこの手紙を記録した目的について述べています。で、2章の8節から23節までは、教訓部分ですね。教訓的な部分です。で、異端の惑わしとその解決について言ってるんですね。で、それから3章の1節から4章の6節までは、勧告部分となっていてですね、クリスチャンの人生について、クリスチャンの生活についてこう教えてるわけです。で、4章の7節から18節まで最後の挨拶で、結びの言葉として終わるわけですね。で、前半はですね、キリストの高い姿勢、キリストがどんなに素晴らしいお方なのかっていうのをですね、キリストを高めて書いてる。それはまたある理由があるんですけれども、次のところで見てみましょう。キリストが私たちのために行われたことについて書いています。で、後半はキリストに対する服従、キリストが私たちを通して行われたことについて述べているわけです。ですから全体通しては、キリストの卓越性、性が間違っていますね。卓越性とその救いの完全性ですね。じゃあではですね、内容を見ていきましょうね。コロサイ人の手紙、知恵と知識のすべての宝となっています。じゃあ読んでいきます。コロサイ教会はパウロの手紙が届いた地域の中で最もビビとしたところに建てられた教会だったが、コロサイ人への手紙はパウロの最も偉大なメッセージの中の一つである。コロサイっていう町はですね、要するに田舎だったんです。小さい町だったんです。人があんまり、そんなに多くの人が住んでないところだったということです。これはおそらく聖書で最もキリスト中心的な本であろう。パウロはこの小さい文書でキリストの威嚇の比べられない高い姿勢とその完璧な救いを宇宙的コンテキストに照らし合わせ、荘厳かつ奥深く描写して、まあいろんな言葉が述べられていますけれども、要するにこのパウロが書いた手紙の中でキリストについて最もよく書かれたものだということです。キリストについて強調して書いたものがコロサイ人の手紙ですね。ですからエペソ人への手紙はパウロの何論って言いましたか？教会論って言いましたよね。で、この、コロサイ人の手紙はパウロのキリスト論なんですよ。キリストについて教えてるんです。じゃあでは2段落目から見ていきましょうね。コロサイは近くのヒエラポリスおよびラオデキア教会とともにメンデレス川の支流であるリカス渓谷に三角形になって位置している。コロサイとラオデキアが一直線で底辺となり、頂点にヒエラポリスがあった。ラオデキアはローマ属州の政府センター、主要銀行、法廷などがあると、あるとても重要で優な都市であった。またその名前通り神聖な都市と呼ばれていたヒエラポリスは雄大な神殿を持っていて、天啓のミネラル温泉水が流れ、帝国の高官権職たちも訪れるほど有名な観光名所であり、癒しの都市であった。しかしコロサイは周りが火山地域に囲まれていて、その生活が常に不安であり、危険にさらされていると、とても微々たる商業の都市であった。ですから、周りのラオデキアとかヒエラポリスに比べると、すごくこう貧しい うん、そういう小さい町だったわけなんです、コロサイは。で、そういう教会に対して、とても偉大なメッセージが送られたということですね。皆さん、特にラオデキア、どこでまた出てきますか？そうです。黙示録の7つの教会の最後の教会ですよね。で、そこを7つの教会の最後のラオデキア教会に書き送られたメッセージはどんなメッセージでしたか？生ぬるい。それはどういう意味でしたか？生ぬるいっていうのは。ああ、ああ、そうです。自分があなたたち飛んでいると思っていると、ね、で自分が裸であることに全然気づかないっていうんじゃないですか。どういうことは、実際そのラオデキアはとても豊かな人だったんです。でその豊かさにのゆえに霊的には非常に貧しかったっていうことを言ってるんですね。ラオデキアはとってもお金の町だったんですけれども、お金持ちの町だったんですけれども、コロサイは周りには火山地域があって生活が不安だった。だからあんまりコロサイにみんな住みたがらない、まあ、そういう町だったんでしょうね。じゃあ3段落目いきます。パウロがこのように注目されない小都市コロサイの教会にこれほどの細心な注意を払ったのは、2世紀に宗教自由主義でキリスト教を霊的途端に追い込んだ非常に危険な霊知主義神学の目を最初から取り除くためであった。テキコがローマの獄中にいる老使徒からこの重大な文書を受け取って、海と陸路を通して約 1600km の大変な旅をしてコロサイまで急いで行ったのは、そこで行われていることがいかに緊急で深刻だったのかを見せている。だから何かというとですね、パウロがこのコロサイ人の手紙を書いた理由として、コロサイ教会にどういう教えがあったっていうことですか。霊知主義、霊知主義の教えがあったので、このコロサイ人の手紙を書き送ったっていうことで、霊知主義とは何でしょうか、皆さん。霊知主義、そうですよね。霊知主義は何かというと、とりあえず今度読んでいきましょう。後にまた説明が出てきます。コロサイで密かにそして徐々に芽生えていた異端は、ギリシャの詩弁的哲学、ユダヤ教の儀式的立法主義、東洋の二元論的神秘主義などを巧妙に結合させた宗教的混合主義であろう。じゃあすごく難しい言葉がいくつも出てきました。じゃあ簡単に説明します。ギリシャの詩弁的哲学、ギリシャの、ギリシャの哲学っていう意味です。詩弁的っていうのはすごく、多分皆さんギリシャの哲学者で有名な人は誰ですか。古代のそうです、ソクラテスっていう人がいましたよね、でソクラテスは何をしたかというと、皆さんギリシャっていうと何が有名ですか。神話が有名ですよね。神話が有名なんですけれども、で神話が有名で神殿を、とても大きな神殿を建てたりしたわけなんですよ。でそれでソクラテスはあんなものを建てて何がいいんだろうかとか、そういう根本的な質問をよく投げかけていた人だったんです。ですからそういう、私の人生そして人について、根本的ないろんなことをよく考えていたのがギリシャ時代で、ギリシャはそういういろんな現代の思想の元となるものがこのギリシャから出てきたって言われてるんですね、ですからそういうギリシャ的な哲学、詩弁的哲学、そして2つ目は何ですか。ユダヤ教の儀式的立法主義、これも分かりますね、これも分かりますね。で東洋の二元論的神秘主義、二元論は何かというとですね、体と魂を分離して考えるっていう、二元論っていうんですね、そういう神秘主義、ですからこの二元論の神秘主義は、例えば、この辺に浮かんでる魂の存在を信じたり人が死んだら肉体は死んでも魂は死なない、 そういう思想がこの二元論から来てるんです。よろしいですかね。だからそういういろんな、ですからコロサイの町の位置からしても、そのギリシャの影響も受けて、ユダヤ教の影響も受けて、で東洋のそういう神秘主義的なものも受けて、もうそういう全てのものが混じっていた、そういう誤った教えが、誤った思想が混じっていたっていうことですね。続いて読んでみます。この神学は極端的な食事規定、徹底した儀式厳守、遵守、天使崇拝、神秘的な宗教体験などを通しての霊的知識を強調した。彼らは霊と肉を極端的に分離する東洋の二元論に基づいて、霊的な神は悪の物質世界を創造することができず、したがって旧約の創造主である神様は劣等な神だと主張した。これが霊知識なんです。で霊知主義は何かというと、こういう、その背景も出てきますけど、まあ読んでみましょう。とりあえず読んでみましょうね。いわばこのような詩弁的な神学者たちは、福音をギリシャ世界に伝えるためには、彼らに理解できる文化的及び哲学的言語と思考体系に合わせて、福音を再解釈し、修正する必要があると力説する一種の状況神学者たちであった。あ、つまりこの、霊知主義者たちは、この物質世界の物質的なものはとても劣るものだと考えていたんです。で二元論はだからどうするかというと、この肉体に魂が閉じ込められていると思っていたんです。でそうなると、この魂を自由にするために何をするか、死を美化するんです。死ぬこと、意味わかりますか？大丈夫ですか、だからこの魂と体を分離して考えるんですけれども、で魂が肉体の制限によって限界を持ってしまっていると思ってるんです。ですからその魂が自由になるためには肉体から出ていく必要があるけれども、その究極的な選択は何ですか？そうすると死ぬことなんです。でそのように考えてたんです。でキリスト教の教えをそういう考えに合わせて解釈しようと言ってたんです。それが霊知主義なんです。ですからまず神様について何て言ってるんですか？劣等な神だって言ってるんですね。なんで高等な神だったら、そう霊的世界を支配するのであって、この物質を作られた神はとてもこう劣等な、ね、下等な神だ、そのように思っていたんです。そしてキリストについては何を教えるか。キリストは霊だ、だからイエスっていう人の体に入ったキリストの霊があって、で死ぬ前にその魂、キリストの魂は霊はその体から出ていったって教えてるんです、だからそういった点において、この福音の中心であるイエス様のことが、キリストのことが、キリストのその贖いの死が、そうなってしまうと意味がなくなるじゃないですか。キリストが人のために死んだことによって人は救われるんじゃないですか、でもキリストは死ぬ前にその体から出ていったっていうことだったら、キリストの死は意味がないわけなんです。だからキリストがその体に入っていて教えていた、その教えだけが重要であって、キリストの死を否定する、そういうのが霊知主義だったんです、だからパウロは今キリストについて書いたんです。コロサイ、人への手紙に。 ちょっと難しかったんですけど、よろしいでしょうか。大体流れはつかめましたか。大丈夫ですか。うん。じゃあ続いて読んでみましょうね。コロサイの異端は人間の哲学および神学的思弁と空論、人格的な神を否定する唯物論的宗教哲学、礼拝、神霊崇拝、極端的な禁欲主義を絶妙に混合させた多元主義的な宗教哲学とも言える。彼らはギリシャ哲学者たちのソフィア、知恵という意味ですと、霊知主義者たちの神秘的グノーシス、知識を通して救いを得ることができると信じた。パウロはキリストを知恵と知識との宝が一切隠されている方として紹介したも、したのもこれと関係がある。あ、もう一度見てみましょうね。じゃあ、この霊知主義者たちは哲学的および、下から4行目、2ページの下から4行目ですね。コロサイの異端は、つまり霊知主義は人間の哲学的および神学的思弁と空論、そういう哲学的なこと、だから聖書の教えに基づいての神の啓示に基づいての、教理とか教えではなくて、人間が作り出した考え出したものとしての、そういう教え、そして人格的な神を否定する唯物論的宗教哲学、唯物論というのは何かというとですね、逆に物質を精神の上に置くことなんです。彼らの教えは何かというと、物質が先にあって、その後に精神がついていくものだ。まあ、簡単に言えばこういうものなんです。そして神霊崇拝、この神秘主義的な魂を崇拝する、そういうものですね。そして極端的な禁欲主義、これはおそらくユダヤ教あるいは東洋の影響を受けているんです。を絶妙に混合させた多元主義的な宗教哲学とも言う。多元主義は何かという。皆さん、多元主義。多元主義は簡単に言えば、救いは神様だけにあるわけではない。他の神にも救いがある。そのように教えているのが多元主義です。ですから、彼らは、その異端者たちは、異端を信じている人たちは何を教えていたかというと、このキリスト教っていうものは宇宙全体にある真理のほんの一部に過ぎない、他の神々に比べてそんなに、優れた神ではない、そういうことを教えていたんです。そういう人たちがわざわざ教会の中に入ってきたわけなんです。で、それでパウロは、3ページのところ、パウロがキリストを知恵と知識との宝が一切隠されている方として紹介したわけです。だから霊知主義者たちは、彼らはもう一回見ましょうね。2ページ目の一番下の行です。彼らは、霊知主義者たちはギリシャ哲学者たちのソフィア、知恵、ギリシャ哲学者たちの知恵と霊知主義者たちの神秘的知識を通して救いを得ることができると信じていた。だから、ただキリスト教だけを信じるんじゃなくて、そういうもっと大きな知識を得ることによって救いがあるんだと教えていた。だから、その知識はどこにあるんだ。パウロはキリストはその知識だって言ってるわけです。だから、パウロはその霊知主義について反論を立てるためにこのコロサイ人の手紙を書いたっていうことです。 ちょっと難しいですけど、よろしいですかね。よろしいでしょうか。じゃあ次3ページに行って3行目からまた読んでいきましょうね。キリストのない全ての哲学や神学は結局動物的な快楽主義を引き寄せて人間を道徳的破滅へ流してしまう。永遠の実存と実在となられたキリストだけが全ての異端と異説と哲学的および神学的奇弁から私たちを安全に守る。キリストの他に神と物質の間のある中間存在者たちや天使たちが救いへ導くと教える宗教や神様が与えられた命をなす肉体や精神すべてを一緒に聖なるものとして見ない禁欲主義的な二元論は結局存在を破滅へと追い込んでしまう。ですから、私たちは、三育教育って言ってよく言うんですけれども、人の存在を全人的存在って見るんですよね。分離して考えないんですよ。肉体は肉体、魂は魂、このように分けて考えないんです、体も神様が作ってくださったものとして、心も思いも神様が与えられたものとして、聖なるものとして私たちは保つべきである。そのそれぞれは影響し合って人を作り上げているっていう考えを持っているんですよね。しかしそのさっき言った、ギリシャ的哲学とか東洋の二元論の神秘主義とかユダヤ教の律法主義とか、そういったものの影響を受けて何をするかというと、体と心、魂、そういったものをこう分けて考える。そうするとキリストを正しく理解することができなくなる。それで結局私たちは破滅へ追い込まれる、っていうことをパウロは言いたかったっていうことですね。じゃあ続いて、パウロはこのようなコロサイ異端に憤然と立ち向かってキリストを通しての救いの秘密を緻密に論証する。エペソ人への手紙は教会の主としてのキリスト、コロサイ人への手紙では宇宙的な主としてのキリストを浮き彫りにし、また前者はキリストの体としての教会を、後者は教会と宇宙の頭としてのキリストを強調する。ヨハネはキリストを宇宙的ロゴスとして、パウロはキリストを宇宙的プレロマとして提示するが、この2つは一脈相通じている言葉である。この霊知主義者たちはコロサイだけではなくて、その後も非常に強い影響力を持っていたんです。でそれでヨハネによる福音書、ヨハネへの手紙 1,2,3、 そして黙示録までもこの霊知主義の教えに対して書かれたものだったんです。だからもう本当にこの霊知主義の誤った異端の教えによって教会がどれほど脅かされたのか、っていうのが分かるわけですね。続いて見てみましょう。私たちはキリストによってローマ人の手紙では義とされ、ガラテヤ人への手紙では自由になり、コリント人への第二の手紙では慰められ、ピリピ人への手紙ではキリストによって宇宙的命の充満を経験する。こうしてコロサイ人への手紙はキリストにある万物の栄光に満ちた結局を提示する。これ非常によくまとまった文章だと思うんですけれども、キリストによってローマ人の手紙では義を知るわけなんですね。ローマ人の手紙によって私たちが信仰によって義とされることを学びます。ガラテヤ人の手紙では自由なものであること、自由なものであること。コリント人への第二の手紙では 慰められる。ピリピ人の手紙ではキリストによって宇宙的命の充満を経験する。で、コロサイ人の手紙ではキリストにある万物の栄光に満ちた結局を提示する。で、このような脈略でコロサイ人への手紙の最初の部分1章2章はキリストの威嚇の卓越性を通して与えられる神様の充満プレゴマを語り、2つ目の部分ではキリストとの霊的結合を通しての信徒の命の充満が浮き彫りにする浮き彫りにされるんですね。で、キリストにこそ満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っており、そしてあなた方はキリストにあってそれに満たされているのであるという説がその点を要約的に見せている。言い換えればキリストの充満は神聖全体を包括し、キリストの十字架は宇宙万物をまとめ、キリストの秘密、つまりあなた方のうちに今いますキリストであり、栄光の望みは万代の万人と通ずる。コロサイ人への手紙が力説するキリストは万物の創造者、これら一切のものは御子によって作られ御子のために作られた方、万物は彼にあって成り立っている方、すべての満ち満ちたものがそのうちに宿る方、十字架で宇宙万物の平和を作る方、満ち満ちている一切の神の徳が形をとって宿っている方、すべての支配と権威との頭となられた方である。ですからその霊知主義の教えに対してパウロはこのようにイエス・キリストを紹介したということです。そしてそれは今私たちがコロサイ人の手紙を読んでもキリストについて理解することができる非常に良い教材となるということです。したがって私たちはキリストの命、つまり宇宙的プレロマにあって満たされて上にあるものを求めなければならない。また私たちの命がキリストと共に神のうちに隠されているので、私たちの命なるキリストが現れるとき、キリストと共に栄光のうちに現れるであろう。どうでしょうか。ちょっと今日は難しい言葉がたくさん出てきたから難しいと感じるかもしれないですけれども、まあ、でも簡単に言えばその時代において誤った教えによってキリストの、まあ、意味が非常にこう危うくなってきて、でキリストが私たちクリスチャンにとって持つ意味を詳しく説明したのがこのコロサイ人の手紙だということです。ですから皆さんコロサイ人の手紙長くありません、読んでみてください。何回も読んでみてください。でその中で記されているキリストのことを今日の私のキリストとして受け入れていただきたいなというふうに思います。では今日はここまでにしたいと思います。ではまずですね、お祈りして閉じたいと思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もこのようにして皆さんと共に集まり、あなたの御言葉を学ぶことができましたことを感謝いたします。初代教会においてサタンはこの教会を倒そうといろんな方法を用いましたが、主はこの教会を守ってくださって今日まで、保ってくださいました。神様、感謝いたします。そして私たちもその真理の保護者として、擁護者としてこれからも聖書を学び、そしてその教えに従って生きることができるようにしてください。今日来てくださった皆様の上に、また来ることができなかった皆様の上にも豊かな祝福を与えてくださいますよう、イエス様の御名によってお祈りいたします。ありがとうございました。